76, Rawa. Only 7,
Rawa.
76,
Rawa.
Only 7,
Rawa.
Rawa.
7月18日土曜日、時刻は正午、お昼12時を回りました。フラワーラジオメリディアン、タッシー田代の土曜日どうどうどう。皆さんこんにちは、タッシー田代です。
アシスタントの佐藤千恵です。
最近ですね、
はい、
人とこのよくお会い、なんかこう面会するだとか、
はい、
面談するだとか、
はい、
まあ、お話をする機会が結構多くて、
うん、
いろんなところに出向くもんですから、
うん、
その今までこうボサボサのこの髪型だとちょっと良くないかなと思って
そうですね、
家族もね、
はい、
若干呆れてるんです。呆れてるというか、もうほとんどこの人は床屋に行く感覚とかないんじゃないかなっていう風に、
はい、
長年まあ、連れ添った家族もですね、
はい、
だいぶ諦めモードになっているというか、で大体こうあんまりにも収拾がつかなくなった時にちょっと1000円カットとか、はい、ああいったところにただ行ってちょっと済ませて、切ったのか切ってねえんだか分かんねえようなで、
はい、
ポリシーがないから、
あ、
だからなんかもうちょっと扱いやすくなればいいかなぐらいでいたんですけど、最近さっき言ったようにちょっと人と会う機会が増えてきたから、
はい、
これは身だしなみというんですか50半ばになってついに身だしなみのことを考え始めたかもしれなくって、
おー素晴らしい
家族が行ってる美容室にこの間行ってきてですね、
はい、
怒られました、あの美容室のお姉さんに。
なんでですか？
ダメじゃないですか田代さん、そんなんじゃみたいなでね、
はい、
そのなんていうんですか、髪を切ってくれた美容師の方が、
はい、
すっごい、まあ、マスクはしてるんですけど、うん、コロナ禍だから、
あ、そうですね、
私もマスクをして、
はい、
こう会話するんですが、うん、美容師の方々ってトークがすごい上手じゃないですか、
うん、
運び方が、
うん、
久しぶりにそういうのを経験して、
うん、
またね細身でね、すごい綺麗な人なんですよ。マスクはしてるんだけども絶対に綺麗な人、美人だっていうことは分かるわけ、
うんうん、
だからつい調子乗っちゃってペラペラ喋るんだよね俺もね、だからダメだなってダメだなって思うんだけど、いつも嬉しくなっちゃうわけじゃないですか、
うん、
むしろなんかこう会話盛り上がっちゃって、
うん、
今夜の街とかすごい心配されてんのに、
うん、
いやだからこういうところもあれだよなっていうようなところもなんとなく思ったんだけど、だけどね、その、うん、おしゃべりしてるうちに、うん、どんどんどんどん切られてっちゃって自分で自覚ない うちに、うん、なんか横とかすっげえ刈り上げられててあれだいぶこれ
ブロ
切ら、うん、そうそうそうそう、はい、切られたな、
はい、
みたいな感じになって、こんな感じでいいですかねってパッて見て、初めてそこで我に返って、あ、だいぶ切られてるなこれはまあいいかっ って最初からだって ね、うん、ポリシーないじゃん、
うん、
だからいいかななんていうふうに思って、うん、でも結局ほら自分のことなるべく外で喋りたくないんですけど、
うん、
自分の身の上を、
うん、はい、
なんだけどさ、やっぱりそれだけ綺麗なさ女性にこう乗せられちゃうとさ、うん、ダメだね俺もラジオやってることとか言っちゃうわけよ
アピールしちゃう
なんか関心持ってほしいな病が出てくるわけよ
病気なんですね、
いけないなって思いつつも出てきてしまうわけね、
はい、
それでだからこうラジオやってることを言ったら、ラジオすごい好きな方だったんですよ、うん、ラジオ聞くことが、
はい、
で最近はもうコロナの影響もあってラジオを聞く機会が増えたなんていう人多いですねなんていう話しててね、でまあもちろんフラワーラジオの存在は知らないわけなんだけど、うん、もちろんそれはおかしいけどやっぱりそりゃそうだよなっていうナックファイブを聞いていて、埼玉だから、
はいはい、
でもそのナックファイブの中に、
はい、
とってもその昔から好きな喋り手の人がいるんだって、アナウンサー、アナウンサーなのか、
うん、
まあ、DJ なのか、
はい、
でその方のことをずっと 好きで聞いていていい声してるなって思ってずっと聞いてたんですけどって言って、ある日どうしても興味が湧いてその人のホームページを見に行ったらしいんですよ。
お、はい、
家でそしたら写真出てくるじゃないですか。
あ、はい、
そのギャップというか、はい、こんな人だったのみたいなのがあってなんか見なきゃよかったなホームページみたいなこと言ってるわけだからさ、うん、俺もだから里知恵も、
はい、
そのある程度この声の仕事をしてるわけでしょ、
はい、
で私ラジオやっていて、
はい、
私のライブを見た人だとか、
はい、
最近はあの会社のポスターにもなったりしてるんでありがたいことに顔から入ってくる場合はいいですよ。ギャップないからそんな、はい、だけどラジオを私もう20年ぐらいやってますけど、うん、金曜日の番組、うん、でその中で声の私しか知らないタッシータシロしか知らない方も、はい、もしかしたらいるかもしれないでしょ、
うん、そうですね、はい、
里知恵の場合はもう今日まだだってほら、うん、SNS とかやってないでしょ。
やってないです
、ね、だからほら、はい、写真とか
あ、ね、
でも俺の SNS でちょっと載ったりしたら、
あ、そうです
ある程度顔は割れてんだけど、あとはあれだ声優事務所の
あホームページに
ホームページに載ってるから
こそりいます
そこでは一応よそ行きの顔は載ってるわけじゃないですか。
そうですすごく綺麗にしてます綺麗バージョンみたいな、
うん、綺麗バージョン、うん、それでだから気をつけないといけないなっていうか、でも気をつけようがないんだよね。でも確かに俺も中学時代とかに声聞いててすごい美しい声してる女性だな、きっとこういう人なんだろうなみたいな勝手な妄想が広がって絶対こういう人だろうなっていうルックスまで完全に思い浮かべちゃっていて、うん、この写真を見た時にびっくりするっていうことは確かに経験としてあった なかった今まで。
あります。なんかこうイケてる声素敵って思うと、うん、あ小柄なんですね
声優さんとか絶対そうだよね。
そうですね、高身長な方とかを想像しちゃうと、あ違うみたいな、
意外となんだなみたいな、うん、
あでもそれがそれはすご
い、意外と太ってんだなとかさ
正直に言っちゃいますね
結構年取ってんだなとかさ、なんかそういう風な感じになるのよ。だ声優さんなんてかっこいい役のイケメンの男性の声とかやってる人の写真とかを見たときに、うん、軽くショック受けるときあるじゃない。なんか。
そんなこと、そんなこと言えないですよ。
そんなことない。そんなことないって言うしかないよね。毎週金曜日の夕方の4時間の番組を、うん、まあ、20年近くやっていて、はい、ついに言うの忘れてましたけど、新番組なんですよね、今日。
そうです。
今日からスタートする。今日からスタートする感があんまりない。
スマートに入っていきましょう。
スマートに入っていきます。新番組の、前日なのに昨日の金曜日の番組めちゃくちゃ盛り上がって、
はい、
声が枯れるかなって思うぐらい盛り上がってたんだけど、でもやっぱりこう一夜明けるとね、
うん、
で心配してたでしょ、なんか私が泥酔してるんじゃないかとか。
そうですのすけさんに注意していただこうと思って投稿しました、
全然そんな素振りもなかったけどね
ひどい
で挙句の果てにですよ、
はい、
挙句の果てに居酒屋で飲み終わった後まあ駅に鴻巣駅の方にね行って、はい、私はまあ宿泊するっていうことになっていたんで、のすけくんだけ電車に乗って、
はい、
行ったら山田ディレクターから電話かかってきて、
お
近くで飲んでるから来いと
うーん
明日新番組が昼からあるんですけどみたいな。
そうですよ
もうラジオ局一丸となって私を落とし込みようとしてるわけですよどうなんだ、どうだ、土曜日どうっていうね、うん、タイトルで、だからいろいろな私のこのどうなのそれっていうまずフラワーラジオどうなのみたいなところもあるんですけど、鴻巣は里知恵は久しぶり。
そうです、お久しぶりです。
いつぶり
タッシーさんのライブで、
う
ん、
あメイキッスの、
そうです。
あじゃああれか、番組1000回記念のライブの時か。
そう、素晴らしいライブの時にお邪魔させてい
ただ
いて、
ね、はいはい、だいぶ昔のように感じるね。
そうですね、
今これライブできないから、
うーん、
あれも盛り上がりましたよね。
楽しかったです。
うん、そうか、あれ以来ぶりですか。
それ以来ぶりに、
うん、久しぶりの鴻巣はどうですか。
雨です
雨ですけどね。
雨ですね、うん、
まあこのどうっていうねタイトルが結構物議を醸し出していてですね、
ほう、
なんかタイトルはさておき楽しみですっていう人が結構いるね。タッシータシロの土曜日どうなんですけど、
はい、
もともとうちの娘、双子の娘がですね、はい、高校1年なんですけど、どういう番組名にするかっていうのを家族会議して、
お
そしたら、まあ、双子の娘の一人がですね、
はい、
こんな土曜日どうですかっていうのはどうって聞いてきたわけ。そしたらいろいろ調べたら、実はもうそういう番組がちょっとあって、かつて、
ああなるほど、はい、
あこれは残念、惜しいって言って、そしたらもう一人が、土曜日の第3土曜日だから、はい、ドドドでいいんじゃねみたいな結構なんつうのかな、雑な回答がドドドでいいんじゃねみたいな感じになってて、それを組み合わせると土曜日どうどうどうになるなということで思いついたのがこれで、いろいろなこのどうっていう、
うん、
そのどうしようかとか、どうしたらいいんだろうかっていうところに人生結構差し掛かったりするでしょ、
うんうん、
そういった時の感じも出しつつ、
うん、
ある程度真面目なこともやりつつ、
うん、
金曜日は祭りじゃないですか、ほとんど。
そうですね、
金曜日の4時間、うん、で新しく自分の冠で3時間番組ね、
はい、
こうして生でいただいたんだから、
はい、
ありがたいじゃないか、今このご時世の中で。
ありがたいことです、
ね、で里知恵にもこうしてチャンス回ってきてね、
はい、ありがたいことです。
よかったななんて思うわけですから、はい、まあ、いつまで続く番組になるか分かりませんけども
続けましょうよ、
続けたいところですけど、まあ初回からそういうこと言っててもあれなんでね、じゃあそろそろ参りましょうかね、フラワーラジオメリディアン第3土曜日、タッシー田代の土曜日どう
どう
どう
どうどう、
改めましてこんにちは、エキサイティングボーカリスト歌い人語ること田代田代です。
声優事務所ベストポジション所属佐藤千恵です。
埼玉県の鴻巣市フラワーラジオのスタジオから午後3時まで生放送でお届けいたします。
12時台はみんなの伝言版をはじめ、お天気や交通情報をお届けするいろんな情報どう。午後1時台の前半はタッシーさんがゲストのお客様にお話を伺うお客様と素敵にどう。本日のお客様は株式会社ベルシステム24ホールディングス人材開発部人事企画局タレントマネジメントグループ川口茜さんです。また1時台の後半はタッシーさん独自の選曲プログラム、こんな感じの音楽どう。そして2時台は今日のメッセージどうということで、リスナーの皆さんからのメッセージをたくさんご紹介していただこうと思います。
パソコンからはインターネット上のサイマルラジオ、スマートフォンからは無料アプリをダウンロードしてお聞きいただけます。詳しくはフラワーラジオのホームページをご覧ください。
はい、というわけで番組では今日も皆様からのメッセージをお待ちしております。特にテーマは設けておりませんが、最近どうとか今どうしてるなんてことぜひ教えてください。ファックス番号は0485432179、0485432179。
メールアドレスは info@fm767.com、 info@fm767.com で、午後2時までメッセージ受け付けております。どうぞよろしくお願いいたします。
タッシー田代の土曜日どうどうどう。この番組はベルシステム24、西洋料理メイキッス、円柱屋タクシー、堀川、伊藤畳店、花丸自動車、山本製菓、ウニクスコーノス、他各社スポンサーの提供でお送りいたします。
今日ですね、先ほどもご案内あったように1時台に音楽の特集があって、はい、私独自のプログラムなんですが、
うん、
訳がありまして、今日はですね1982年の音楽を特集します。
はい、
ある意味があってですね、はい、1982年の音楽を、たくさん流していこうかな。番組全部1982年の音楽に統一してあります、うん、1982年絡みの音楽って言った方がいいかもしれないですけどね、うん、そんなところでその中から、まあ、今日は午後1時台の後半に特集しますけれども、その1982年の音楽まず1曲目聞いていただこうかなと思いますが、はい、この曲を新番組の1曲目に 流すことができるというのは、うん、私にとって相当意味も大きく幸せなことであり、うん、ありがたいことであるというところなんですけども、はい、今この人種差別などの時代がね、いろいろ問題になっている時代、うん、だからこそこの曲からスタートするのは意味があるなと思います。ピアノの発見と黒鍵はね、並び合って、で素敵なハーモニーを奏でる、ね、ポール・マッカートニーとスティービー・ワンダーのデュエットでございます。エボニー&アイボリー。ハーモニーサイドバイサイドオンマイピアノキーボードオーロードワイ。What we need to survive together. ここは12時21分28秒を回ったところでございます。田椎田代と
佐藤千恵がお送りしております。
土曜日どうどうどう、まあ、あの金曜日のリスナーの方々にはすでに、
はい、
ドドドという愛称がついていましてですね、まあ、ドドドとご用命いただければいいかなって思ってるんですけど、はい、まあ、言いやすい
言いやすい、ね、
でもあのこれからお天気だとか、
はい、
鉄道の状況だとか、うん、そういうの全部どうつけていくから、
は
い、お天気どうみたいな、
はい
ね、はい、あの鉄道の情報どうみたいな感じになるんですが、うん、だリスナーの皆さんからもね、うん、今どうしてるかとか、はい、そんなメッセージもねお待ちしておりますので、はい、まあ、気軽に メールでもしてくれれば嬉しいかななんていうふうに思うんですけれどもね、
はい、お願いします。
でもあんまりこうどうどうねどうどうって聞いてくる男嫌じゃないだってなんかあんまりこの好かれないよね。質問ばっかりしてくるっていうかどうねどうって言ってくる迫ってくる男嫌でしょだって、
はい、はい、
それを思いっきり私がやってしまっているという感じなんですけどね本当に真っ昼間からすみません、ね、では、はい、お天気どうというところなんですが、
はい、
今日はこの巣エリアは雨でございまして、
はい、
ただお昼過ぎから止み始めます、
はい、
止み始めますって断言すると責任取んなきゃならないから、うん、止み始めるという予報が出ています、はい、私が決めていることではないんですが15時、午後3時この番組が終わる頃にはですね、
はい、
雨上がってるのではないかなという予報が出てるんですね。で今夜は曇りの予報が出ています。そして明日ですが、
はい、
明日の鴻巣は、朝方は曇りなんですが昼ぐらいにまた雨がちらほら、はい、そして午後は晴れているという予報が出ています。
晴れいいですね。
晴れの見込み、うん、晴れないからね最近ね全然。
そうですね、うん、
で月曜日からまたずっと曇りがちな、
うん、
安ュイな空模様が続きましてですね、
はい、
で、週末また雨の予報が出ていますけれども、いやね梅雨明けはいつ頃なのか、そろそろ近いなんていうことを言ってますけどね、
うん、
わかりませんがね、まああまりこのカラッと晴れるようなね日がまだ来なさそうな気配でございます、うん、さあそれから鉄道の状況はどうということなんですけれども、本日朝8時半頃なんですが、
はい、
京浜東北線の川崎品川間で人身事故ありまして、
はい、
これの影響で皆さんが鴻巣の皆さんが、ご利用される、
はい、
高崎線や宇都宮線のダイヤ乱れておりました、
はい、
ただ、今宇都宮線が若干乱れてるぐらいで、
はい、
高崎線はダイヤ、回復した模様でございます、うん、京浜東北線も、その影響で遅れが出ておりますのでお出かけの際はご注意いただきたいと思います、はい、さあでは里知恵さんは道路情報はどうでしょうか。
はい、常磐自動車道の方で、日立南太田インターチェンジから柏インターチェンジのあたりで8キロ規制かかっています、うんうん、雨の影響なんですけど、はいはい、他にも雨の影響で規制かかっているところがあるので速度規制ですね、気をつけてください、
うん、ドライバーの皆さんはね、
はい、
くれぐれも安全運転お願いしたいところでございますね、
はい、
一旦、この後ですねみんなの伝言版お届けしようと思います。今日も、鴻巣地域のですねいろいろな情報が入ってきておりますので、
はい、
ご紹介したいと思います。
ラワーレディオ。
さあそれからですね皆さんからのメッセージこの番組ではお待ちしておりますよ、じゃあ里知恵さんまたお仕事していただいて、
はい、
ファックス番号とメールアドレスよろしいですかね
はい、わかりました、
はい、
お願いします、ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179、メールアドレスは info@fm767.com info@fm767.com です、
ね、午後2時までお待ちしておりますので、やっぱうなぎの話したらお腹が空いてきたなっていう感じ。今お昼時ですからね。
そうです ね
我々この昼飯お預け状態ですよ今これだいぶすごいことになってるんです
けど、終わったらめちゃくちゃ食べましょう
本当だよねこれね、だお昼の番組やるってこういうことなんですね。
そうです、空腹との戦い、
ね、この辺も考えて食事しないとダメですね。
そうですね。
でもあんまりこう満腹状態で番組始めると絶対なんか、ね、眠くなってきたら、そんなことはないか
それはない、
それはないかもしれないけどね。いやでもね、もう皆さんからのメッセージ待ってますから、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
佐藤千恵さんは一回このフラワーラジオに金曜日の番組遊びに来てくれたことがあったんだよね。
はい、あります。一回、
あれいつ頃だったんだっけね。結構前ですよね。
そうですね、結構前。
声優事務所ベストポジションの声優さんたちは、はい、あのちょこちょここの番組にね、あ、はい、この番組じゃないや、金曜日の番組にゲストで登場するんですが、
はいはい、
佐藤千恵の場合はゲストじゃなかったんです
ね。そうですね、
見学だ
った。見学でした。
見学でなんか職場体験みたいな感じで原稿読まされてた
んだ
ね。あれはパートナーは誰でしたっけ、ね、
あれは同期の大阪優希
と、うん、あ、一緒に来たんだ。
あとが一緒に来て、
うん、番組のパートナーは
森友さんです。
あ、第二金曜日だった。
そうです、うん、森友さんの時に
ギタリスト森友刑事が、うんうん、
おいでよって、
おいでよって、
行きますって言って
ね。そうだそうだ、うんうん、懐かしいですね、
はい、
それが今ね、その日その日の里知恵からするとこんな日が来るなんて思ってなかったかもしれないですね。
本当ですね、
うん、よかったね。
そうですね、でもトワキンゲストで来たことないのに
そうだね、
飛び込みました。
でも最近は金曜日にしょっちゅうあの投稿くださってるんで、
あ、はい、
伏線張ってたなっていう感じは非常にするわけですけれども、
ね、お世話になってます。
ぜひあの皆さんメッセージで、里知恵さんにですねメッセージも合わせていただければなという感じでよろしくお願いしたいわけでございますが、はい、まああのね、さっきも言ったようにどうどうどうって聞いてくる男は嫌だなっていうところは、うん、あるはあるんですけど、皆さんにとっての最近どうだかなとか、最近こんなことあっただとか、今どうしてるだとか、今夜どうするつもりだとかいう、うん、まあ、あなたなりのどうをですね、
はい、
何でもいいから送っていただければなと思います、うん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、先ほども申し上げましたけれどもね、今日は音楽特集1時台後半にあるんですが、1982年にちなんだ楽曲特集で、これ昭和57年に当たるんですね、
うん、
で、私の年齢的にはですね、中学3年から高校1年に上がるのがこの1982年でした、
う
ん、だからね、本当にあの小生意気だった、まあ、中学生中学3年生のちんたらちんたら生きてた中学3年生のたしたしろがですね、大阪の高校に入るんですよ。大阪の高校に入って、その寮生活に入るんですけども、うん、一変するんです。めちゃくちゃ厳しい寮生活で、これで人生がだいぶ変わりましてですね、その時の1年が1982年なんですけど、だから今日は1982年の曲を特集するわけではなくって、実は、あとあとわかるんですが、この番組聞いてていただけると、うん、1982年にね、ちなんだ楽曲を流すっていうのは別な理由がありまして。で、まあ、少しずつ流していこうかなと思ってるんですけれどもね。続いてのナンバーですが、これはいろいろなヒット曲をたくさん飛ばしているうちに、テレビの中でお茶の間で人気のバンドになっていって、ただ、ちょっとテレビの業界に馴染むことができなくて、一旦、多分2、3年か3、4年はテレビから離れてた時期がある有名なバンドなんですね。で、まあ、レコーディングに専念するという活動を宣言して、で、その後、まあ、あんまりヒット曲が出てこなかったんですけれども、次の曲でですね、またテレビにだいぶ返り咲いて、急にまたテレビに出始めてきたっていう感じなんですね。
はい、
この夏が近づくとやっぱりね、海にでも行きたいななんていう感じになるんですが、この曲も1982年の発売で、この年からですね、いきなりまたすごい勢いで活躍し始めるというですね、皆さんご存知のサザンオールスターズでございます。チャコの海岸物語。
She got
田代田代の土曜日どうどうどう。今日はですね、1台後半に1982年の音楽を特集しますが、こうして小出しにしながらやっております。続いて聴いていただくのはギターの革命児エディ・ヴァンヘイレンのね、ヴァンヘイレン Oh Pretty Woman。
田代の土曜日どうどうどう。番組では皆様からのメッセージお待ちしております。皆さん最近どうですか、土曜の午後どうされてますか、などなど教えてください。ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179。 メールアドレスは info@fm767.cominfo@fm767.com です。午後2時までお待ちしております。
このプリティーウーマンはもともとオールディーズでロイ・オービソンという方がね歌ってたんですが、このハードロックでカバーしたっていうところがまた斬新ですごいですよね。もう私の大好きなデイブ・リー・ロスというね方がボーカルやってるんですが、今日は後ほど訳あってですね1982年の楽曲を特集するという感じで、1982年っていうと、日本ではその ホテルの火災だとか結構飛行機の事故だとか、うん、そういうのがあったりとかした年だったんですけれども、はい、まあ、今昭和57年、
はい、
このバックで流れてる、うん、薬師丸ひろ子のこのセーラー服と機関銃とかもうめちゃくちゃ大ヒットしたわけですよ、うん、私も劇場に並んで見に行ってそんなにファンじゃなかったんですが、うん、アップのシーンとかでえらい可愛いショットとかがあった時に心が揺らぐわけです、ね、あーなんかいいかもしれないみたいなそんなことを思い出したりするわけでございますが、田市田代の土曜日どうどうどう、ありがたいことにですね、
はい、
メッセージいただいてますよ。
ああ嬉しい。
これは嬉しいですね。だいたいその金曜日の番組のリスナーの方々が流れてきてるみたいなところなんですけど
どうぞ流れてきてください。
すげえですよこれ、ラジオネームスナフ金蔵さんから早々と昨日の金曜日の投稿とほとんど同時にですねいただきました。
嬉しいです。
ありがたいですね。記念すべきこの新番組の最初のメッセージ、スナフ金蔵さんでございます。さとちえさん、タッシーさん、どうどうどうもすごいですね。気が利いてますね。しかもさとちえさんから
わあ私から
呼びかけなんですね。さとちえさん、タッシーさん、どうどうどうも、はいどうどうどうも、これはいいかもしれないな、はい、新番組おめでとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
最近私は仕事で疲れすぎて毎週のようにサウナとか日帰り温泉に行って無になっています無になってるわけですね。先週の日曜日にも行ったのですが、なんと初めて熊谷まで遠征しましたよ、うん、昼過ぎからかなり夜遅くまで熊谷のサウナでゆっくりしたのですが、帰りの道中ちょうど鴻巣を通りました、
うん、
そうですね、うん、方角的にはそうかもね、うん、鴻巣に差し掛かり車から鴻巣という地名が見えた時、助手席に座っていた相方が突然、うん、あ、鴻巣だ、タシーさんいるかなと叫びました私はツッコミでいやいや日曜だし夜遅いしタッシーさんが鴻巣にいるわけないじゃん、タッシーさんは鴻巣の主かいや待てよ、タッシーさんは確かに鴻巣の主だなと突っ込み返しました自分の突っ込みを突っ込み返したってことですかそう、タッシーさんのすごいところは楽しい放送をさらに土曜にも届けてくれることです。まさに鴻巣の主そうかな巷でタッシーさんへ贈り物をするとき、のしをつけるのではなく主をつけるのが礼儀だとかだとかなんて聞いたことねえよ。そもそも主をつけるってどういう状況のこと言うのかさっぱりわかんない。わかったようでわかんない。さとちえさんもこれから毎週毎月ですね、うん、楽しんで、うん、主って言ってくださいね主っていく、
おおお、はい、
スナフ金蔵でしたということで、
ありがとうございます。
嬉しいね、
嬉しいです。ぬしります。
ぬしるしかないよくわかんないんだけどね。
これから考えていきましょう、ぬしることについては
そうですねその提案もよくわかんないんだよね。時々わかんないこと言いますよね、あなたもね。
あ、え？
なんか時々すっとんきょうなこと言い始めるんで、そこがまた面白いんですけれどもベストポジションの先輩方を差し置いてですね、
そうです差し置きました、
差し置いてしまってですね、
はい、
抜擢されてしまって、
はい、
たくさん あのベストポジションには数々の素晴らしい先輩方が
そうです
いらっしゃるわけなんです
けど、そうです、
ね、まあ、でもその方々に敬意を表しながらですね、
はい、
皆さんお仕事忙しいんで、
そうなんですね、そうですよ、
ベストポジション その先輩方は皆さん仕事が忙しい、
うん、そうです仕事です、
仕事です、これも仕事
です
、これも仕事です。ではそのですね、声優事務所ベストポジションの、
はい、
いろいろな情報、
はい、
入ってます、
入ってます。
ベストポジションどう、
はい、
ということでいくつもね、
はい、
ありますね、告知、はい、お願いします。
はい、まずはスクエアエニックス様最新作ニーヤシリーズ最新作のスマートフォン向けゲームニーヤリンカーネーション、 黒き怪物役で川原元幸が出演します。クローズドベターテストの応募も開始しています。詳しくは作品ホームページなどをチェックしてください。続いて東京都墨田区公式廃棄物処理やゴミ減量の工夫などを解説する動画アニメーション教えてスミニャール。スミニャールをハスミ、スミゾーを菊池圭一が担当しています。スミニャールで検索してください。そして次に8月19日 DVD& レンタル開始、シーフィーバー深海の怪物、亀田のぞみが主人公シボーン役で出演しています。船内という逃げ場なしの空間で謎の巨大生物と放たれた寄生虫の恐怖が迫る。最後により豊かな生活を提案する進化し続けるこだわりの専門店の集合体ビッグカメラ、テレビ、ラジオ、ウェブ、店舗など様々なところで流れているナレーションは宮本優里が担当しています。
いやぜひねホームページなども見ていただいてどんな声優さんがいるのかなんてチェックしていただきたいなと思いますけれどもね、はい、川原さんはですね、はい、居酒屋でとても楽しいんですよね本当にね。それから蓮見さんは、うん、まあ、何度かこの番あの金曜日の番組にも遊びに来てくれてたりだとか、
はい、
うん、してまして、もうだいぶ大先輩ですよね、
はい、そうです、とても優しい先輩、
優しいですよね。それから、亀田さんね、亀田さんも金曜の番組出たことあるんじゃないかな、
うん、ありますよ。
宮本ゆりちゃんも出てたよね、
はい、投稿者でもあります、
ね、そう投稿者でもあるし相撲が好きだというところで、はい、えらい盛り上がるというね、もう本当に個性的なタレントさんがたくさんいますのでね、はい、ぜひね、はい、出演作品などチェックしていただきたい、はい、里知恵さんのそのなんかないの
ありますよ。
ある
なんか告知なかったんですけど、
うん、
あります。アプリゲームで、うん、成り上がり戦国っていうゲームがあるんですけど、それで平の時子ちゃんという美人さんの可愛い女の子の役をやってるんですけど、
はいはい、
ゲームの中のイベント限定キャラクターなので、
はいはい、
復刻とかあった時にぜひ手に入れて。
ああ今終了してるの
じゃ。そうですね、
期間限定で
イベントは終了してるかもしれません。
イベント終了してるんです
かもしれません
かもしれません
かもしれません。
であとはなんかこうね復刻された時とかに、
そうに、うん、もうみんな頑張って私の
望みをつないで基本的にはでもゲームだとか、あとはあれですか、映画の吹き替えとかですか。
はちょっとまだなので、うん、これからです、はい、頑張ります
いいですね
先輩方に続いて頑張りたいですね。
ぜひ頑張ってい
ただきたい、はい、ありがとうございます。
今あのバックではアラジンというグループのですね、完全無欠のロックンローラーが流れているんですが、うん、今日は1時台後半に1982年の音楽を特集させていただきます、うん、それでまあ昔懐かしい1982年の楽曲が後ろでこうして流れている状態なんですが、ラジオを聴きの方でもですね、ああこの時期こんなことしてたとか、私いくつだったとか、1982年は生まれてた、
あ、生まれてないです。
里知恵さん生まれてなかったんですね。
そうです、
のすけさんも生まれてないんですよまだ
ああ、
うん、だから生まれてない世代の方もちろんいらっしゃると思いますけれども、まあ、あの実際あ私何歳だったとか学生だっただとか、うん、こんな人と付き合ってただとかいろいろ思い出あると思いますけどね、1982年を振り返りながらという感じなんですが、一曲ねここでね、聴いていただこうかなと思いますけれども、そうだな、この辺かな、
はい、
いいですね、ナイアガラトライアングル、大滝栄一率いるナイアガラトライアングルの A 面で恋をして、
蝶ネクタイ花束を抱えて今夜君をさらいに行くよ。 A 面で恋をして泣く けそうなヒット曲のフレーズで決めたい夜さ。
タッシータシロの土曜日どうどうどう。この後 CM を挟んでですね、お客様と素敵にどうのコーナーです。今日のお客様は株式会社ベルシステム24ホールディングス人材開発部人事企画局タレントマネジメントグループの川口茜さんとですね、はい、私が会社の HR ポリシーについて語るんですが、
はい、
対談するんです、はい、HR ポリシーって知ってる？
あ
ハードロック、ハードロックじゃない。ハードロックではない。ハードロックのポリシーをなんで川口さんと一緒に話さなきゃいけないんだ。ハードロック話すんだったら別の人と話すけど、ホームランとかね、ホームルームとかあると思うんですが、そのあたりも今非常にいろいろな企業が取り組みを始めていますので、このあたりもですねちょっと聞いていただくと結構ためになると思います。でこれからこういう働き方したいな、こういう職場で働きたいなとか、いろいろ働き方改革も含めてですね、世の中が価値観、さまざまな価値観いろいろと動き始めていますので、その中でベルシステム24という会社が取り組んでいるこの HR ポリシー、
はい、
このお話をですね CM の後お聞きいただきたいなと思うわけです、はいはい、久々に田代が真面目な話をちょっとするというですね。そういった一面を見ていただくのもまた面白いかなと思いますのでね、 CM の後、ね、お客様と素敵にどう対談、楽しみにしていただきたいと思います。僕の胸打ち抜いてよ。